ちょっとだけ想像してみてほしいんです。
はい、何でしょう。
今これを聞いているあなたが、例えばフリーランスのデザイナーとか、一人親方の職人さんとしてある取引先の現場で働いているとしますよね。
ええ、よくあるシチュエーションですね。
で、その仕事の最中に、不注意で落下してきた機材の下敷きになっちゃって、腕の骨を折るような大怪我をしてしまったとします。
うわー、それは痛ましいですね。
その激痛の中で、普通ならこう考えると思うんですよ。仕事中の事故だから当然労災が下るだろうって。
そうですね、皆さんそう期待するはずです。
なのに後日会社とか行政の窓口でこう冷たく告げられるんです。あなたはうちの従業員じゃないから労災の対象外です、ご自身で何とかしてくださいと。
なるほど。
目の前で救済のドアがピシャリと閉ざされるような感覚ですよね。これ絶望的な気分になりませんか？
いや、本当に恐ろしい状況です。でも今のシナリオは決して大げさなフィクションなんかじゃなくて、
はい、
現代の日本の、さまざまな職場で本当に毎日現実として起きている悲劇なんですよ。
まさにそこが今回私たちが徹底的に深掘りしていくテーマなんです。
ええ。
今日お話しする内容は、今この音声を聞いているあなたの人生、あるいはあなたの大切な家族の人生を文字通り左右するかもしれない知識です。
間違いないですね。
今回は名古屋市にある太陽法律事務所が公開している労働事故早産に関する専門的な資料をベースに読み解いていきます。
この資料のすごく優れているところは、単に法律の条文を解説しているだけじゃないんですよね。
と言いますと？
働く人々が現場で直面するなんかリアルな壁というか、そこに住む言葉の罠を白衣の下に晒しているところなんです。
ああ、その言葉の罠、私もお資料を飲んでいてそこに一番衝撃を受けました。
ええ。
私たちって普段仕事中の怪我っていうと、もう反射的に労災っていう言葉を使っちゃうじゃないですか。
そうですね、日常用語として定着してますからね。
でも資料を読むと、そもそもこの労災っていう言葉を安易に使うこと自体が、本来受け取れるはずの何百万円もの保証を自ら手放してしまう根本原因になりうるって警告していますよね。
はい。
これ一体どういうことなんでしょうか？
結論から言ってしまうと、社会一般でなんとなく使われている労災という言葉と、法律が定めている労災の間に決定的なズレがあるからなんです。
ズレですか？
ええ。厳密な法律用語としての労災、つまり労働災害ですね。これは労働基準法上の労働者を対象とした国の保険制度に適用される事故だけを指すんです。非常に限定的なんですよ。
ちょっと待ってください。働いていれば誰でも労働者なんじゃないんですか？
そこが大きな落とし穴なんです。ええ、法律の世界では会社と雇用契約をちゃんと結んでいる正社員とかアルバイトの方々は労働者として手厚く保護されます。
はいはい。
でもさっきのシナリオで挙げたようなフリーランスとか業務委託、一人親方、あとは無給のインターン生とか会社の役員なんかもそうなんですが、
ええ、
こういう方々は原則として労働基準法上の労働者には該当しないんです。
なるほど。
つまり彼らが仕事中に現場で怪我をしても、国の労災保険っていうシステムからは弾かれてしまうんですよ。
ちょっと整理させてください。なんかそれって、国の労災保険っていうのは厳しい入場条件をクリアした人だけが入れる VIP ルームみたいなものってことですよね。
ああ、すごくわかりやすい例えですね。
雇用契約書っていうプラチナチケットを持っていないと、入り口の屈強なセキュリティに、あなたはお呼びじゃありませんって追い返されちゃうみたいな。
まさにその通りです。でもここで重要なのは、 VIP ルームに入れないからといって怪我をした事実とか誰かに責任があるっていう事実が消えるわけじゃないってことなんです。
確かに怪我は怪我ですよね。
なのに多くの被害者の方は、自分は労災の対象外だと言われたから、もう治療費も休業保障も誰にも請求できないんだって自己判断しちゃうんですよ。
ああ、諦めちゃうんだ。
そうなんです。それで泣き寝入りしてしまう。しかも企業側もわざわざこの誤解を訂正しようとはしないことが多いんです。
ずるいですね。それだから太陽法律事務所の資料では、あえて労災っていう狭い言葉を使わずに、労働事故っていうもっと広い言葉を使っているわけですね。
その通りです。
VIP ルームの中だけの話じゃなくて、その建物全体、クラブハウス全体で起きたトラブルとして捉え直すというか。
ええ、フリーランスだろうが役員だろうが、働く現場で起きた不測の事態は全て労働事故なんだという認識を持つことが大事なんです。
なるほど。
雇用形態がどうであれ、働く環境を用意した会社側に不注意とか不適切な指示があれば、民事上の責任を問える可能性は十分にありますから。
つまり、労災っていう言葉の枠組みに縛られないことが最初のステップなんですね。
はい。それが正当な保障を得るための第一歩になります。
でも、仮に自分がその VIP ルームに入れる正社員だったとしましょうよ。
はい。
国の労災保険が繰りれば、もうそれで満々歳、完全に安心だって私は思ってたんです。
え、多くの方がそう思っています。
でも資料を読み進めると、そこにもう一つのものすごく巨大な罠が仕掛けられているじゃないですか。
そうなんです。ここからが労働事故におけるお金と責任の構造、つまり2段階の保障システムという本当に知っておくべき話になります。
2段階ですか。
はい。労災が認定されたから、これで全ての保障が終わったと勘違いしている方が非常に多いんですが、実は労災保険っていうのはあくまで第1段階に過ぎないんです。
この第1段階についてちょっと確認させてください。労災保険っていうのは、会社の過失の有無にかかわらず、とりあえずスピーディーに支給されるセーフティーネットですよね。
ええ、そうです。
治療費は全額カバーされて自己負担はゼロ。仕事を休んだ場合の給与もだいたい 80% くらいは保障される。
はい。
さらに、後遺症が残ったり亡くなったりした場合は、年金とか一時金も出る。これだけ聞くと、なんだやっぱりすごく手厚い制度じゃないかって思っちゃうんですが。
確かに、当面の生活を支えるという意味では、非常に強力で重要な制度です。ただ、国の労災保険には、ある決定的な限界があるんですよ。
限界。
ええ。それは、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対するいわゆる慰謝料がなんと1円も支払われないという事実なんです。
え ?1 円もですか?
はい、1円も出ません。
それってちょっとおかしくないですか?例えば、仕事中の機械の故障で指を切断してしまったとして、
はい、
治療費は国が払ってくれても、指を失って一生苦しむ精神的ダメージに対しては国は何もしてくれないってことですか?
おっしゃる通りです。労災保険はあくまで最低限の生活保障と、あと労働力の回復を目的とした定型的な保険システムなんですね。
ああ、なるほど。
なので、個人の精神的苦痛までは面倒を見切れませんよというのが国の基本的なスタンスなんです。
ここからが本当に面白いというか怖いところなんですが、これって車の事故に例えるとすごくわかりやすい気がして。
ほう、と言いますと。
つまり、労災保険っていうのは、パンクしたタイヤをとりあえず応急処置で交換してくれるだけみたいなものですよね。
ああ、なるほど。
とりあえず再び走れるようにはしてくれた。でも、事故の衝撃でボロボロにひしゃげた車体そのもの、つまり精神的なトラウマとか、事故のせいで将来得られなくなったはずの大きな利益については、国からは完全に知らん顔されている状態っていう。
まさにその通りです。そして、そのひしゃげた車体を本格的に修理するためのアクションこそが、第2段階である会社に対する損害賠償請求なんですよ。
第2段階、会社への請求ですね。
ええ。労災保険ではカバーされない慰謝料とか、残り約2割の休業損害、そして何より逸失利益と呼ばれるものを直接会社側に請求する必要があるんです。
その逸失利益って具体的にはどういうものなんですか?
例えば、後遺症が残ったことで、事故前のように 100% のパフォーマンスで働けなくなったとするじゃないですか。
はい。
もし事故がなければ、定年までの何十年間でこれくらいの収入が得られたはずだという将来の減収分のことです。
ああ、未来のお金ですね。
ええ。若い方や重い障害が残った方の場合、この逸失利益だけで数千万円に上ることも珍しくありません。
数千万円。
はい。
それを請求しないまま、労災が繰りたから終わりだって引き下がっている人が山ほどいるわけですね。
そういうことです。
会社側からすれば、被害者が勝手に勘違いして第2段階の請求をしてこないなら、これほど都合のいい話はないですよね。
ええ。だからこそ、企業側は、いや、うちには安全配慮義務違反はありませんでしたから、と逃げの姿勢に入ることが多いんです。
安全配慮義務、つまり労働者を危険から守る義務ですね。
そうです。でも責任を問えるのはパワハラとか無茶な指示といった直接的な行為だけじゃないんですよ。資料では土地拘束物責任という見逃されがちなポイントも指摘しています。
土地拘束物責任、なんか難しい言葉ですが、どういったものでしょうか。
例えば工場の床に本来あるべきでない段差があったりとか。
はい。
建設現場の足場の固定が甘かったり、あるいは大型の重機がちゃんとメンテナンスされていなくて倒れてきたりしたケースですね。
ああ、なるほど。
こういう工作物の設置とか保存に貸し、つまり本来備わっているべき安定性が欠けていた場合、上司の直接の指示ミスがなくても、まずはその場所を管理している占有者、次に所有者に対して損害賠償を求めることができるんです。
それはすごい。つまり上司から直接危険な指示はされてないから会社の責任じゃないんだって思い込んでいても、
はい、
いやいや、そもそもこの現場の環境自体が危険な状態だったじゃないかっていう別の角度から会社や施設の管理者に責任を問える可能性があるんですね。
その通りです。視野を広げれば責任を追及する法的な根拠っていうのはいくつも存在しているんです。
なるほど。
ただここでリスナーの皆さんが直面するのが、この第2段階へと進む前にドーンと立ちはだかる手続きのブラックボックスと会社の巨大な壁なんですよ。
会社の壁ですか。資料の Q&A セクションを読んでいて、私怒りを通り越えてちょっと呆れてしまったんですが、
ええ、
従業員が怪我をしたのに、うちは労災に入ってないから自分の健康保険を使ってくれなんて嘘をつく会社が実際に結構あるそうですね。
残念ながら、いわゆる労災隠しは少なくありません。そもそも労働者を一人でも雇っていれば、労災保険への加入っていうのは法律上の絶対義務なんです。
ですよね。
会社が保険料を滞納していようが、未加入の手続きサボっていようが、労働者自身は国の保障を受ける権利がちゃんとあります。
素朴な疑問なんですが、なんで会社は労災を隠そうとするんですか。だって国の保険が払ってくれるなら、会社の財布からはお金が出ないんだから、素直に手続きしてくれればいいじゃないですか。
それには大きな理由が2つありまして、
はい、
一つ目は、労災保険を使うことで、労働基準監督署、いわゆる労基署が、あれ、この会社は労働環境に問題があるんじゃないかって調査に乗り出してくるのを恐れてるからです。もし安全義務違反が発覚すれば、行政指導とか、最悪の場合は営業停止などのペナルティを受ける可能性がありますからね。
なるほど。やましいことがあるから、警察みたいな役割の労基署を介入させたくないわけだ。
そういうことです。で、2つ目の理由は、労災事故が多発すると車の保険の等級が下がるのと同じように、会社が国に払う労災保険料が大幅に引き上げられる制度があるんです。
メリット制とか呼ばれるやつですね。
ええ、だから現場の責任者が、お前仕事中じゃなくて階段から落ちたことにして個人の健康保険で病院に行ってくれ、治療費はこっちでこっそり払うから、なんて言って丸め込もうとするわけです。
それ完全に違法行為ですよね。
はい、犯罪です。
でも、もし会社がそんな風に手続きを拒否したり、非協力的な態度を取ったりしたら、怪我をした本人はどうすればいいんですか？
その場合は、会社を通さずに、労働者自身が直接管轄の労基者に対して労災申請を行うことができます。会社の証明員がなくても、事情をちゃんと説明すれば手続きは進められますよ。
それは知っておくとすごく心強いですね。
ええ。
ちなみに通勤中の事故についてはどうですか？例えば駅から会社に向かう途中で転んで骨折したみたいな場合です。
基本的には通勤災害として労災の対象になります。ただし通勤ルートとして合理的であることが条件ですね。
合理的ですか？
ええ。例えば仕事帰りにスーパーによっておむつを買う程度の日用品の購入なら、元のルートに戻れば通勤災害として認められます。
はいはい。
でも居酒屋によって何時間もドライスイしてから帰る途中の事故となると、これはもう通勤という本来の目的から完全に逸脱しているとみなされて対象外になる可能性が高いです。
なるほど。寄り道の性質によって明確な線引きがあるんですね。
そうです。
あと最近増えている精神的な疾患、うつ病とかはどうですか？目に見える怪我じゃないですけど。
もちろん対象になります。パワハラとかセクハラ、あるいは過酷な長時間労働によって精神疾患を発症した場合も、発病の直前およそ6ヶ月間に過剰な心理的負荷があったと証明できれば労災として認定されます。
ほう。
さらにそれが原因で職場復帰できなければ後遺障害として認められるケースもありますよ。
出ましたね、後遺障害という言葉。資料を読むと、ここがまた信じられないくらいハードルが高いっていうことなんですが。
ええ、本当に大変です。
例えば交通事故の場合だと、お医者さんの診断書とかレントゲンの画像データを第三者機関に送って、基本的には書面だけで審査されますよね。
はい。交通事故の場合は損害保険料率算出機構という機関が大量の案件を客観的な書類ベースで淡々と処理していきます。
でも労働事故の後遺障害認定はそれとは全く違うプロセスを経るそうですね。
ええ。労働事故の場合は 労基署が独自に認定を行います。まず主治医がこれ以上治療を続けても良くも悪くもならないといういわゆる症状固定の診断を出した後に労基署へ申請します。
はい、
ここからが大変でして、労基署の担当者や顧問員による書類や画像の確認だけじゃなくて、被害者本人が労基署に呼び出されて面談を受ける必要があるんです。
そこなんですよ。これちょっと想像してみてほしいんですが、
ええ、
大怪我をして会社とも揉めていて心身ともにボロボロの状態の時にですよ、お役所の冷たい会議室に一人で呼び出されるんです。
きついですね。
そこで本当に手が上がらないんですか？それ事故の前から痛かったんじゃないですか？みたいな疑いの目を向けられながら自分の障害を一生懸命証言しなければいけない。
はい。
これを被害者がたった一人で乗り越えるなんてちょっと無理ゲーじゃありませんか？
まさにそこが労働者が途中で心が折れてしまう最大の要因なんです。
ですよね。
一応不服があれば3ヶ月以内に審査請求という異議申し立てができますが、一度下された労基署長名義の決定を後から覆すのは本当に至難の業です。
うわ。
だからこそこの過酷なブラックボックスの迷路に丸腰で挑むのは絶対に避けるべきなんです。
そこでいよいよ登場するのが今回の資料の発行元でもある弁護士という専門家の存在ですね。
はい。
知識のない私たちがこの巨大なシステムに立ち向かうための盾であり剣になってくれると。
そういうことです。
資料には弁護士を介入させる3つの明確なメリットが挙げられていますが、ここを1つずつ解き明かしていきましょう。まず1つ目が適正な行為障害等級の獲得です。
これが最も重要と言っても過言ではありません。行為障害は最も重い1級から14級までの等級に細かく分けられます。
はい。
例えば神経症状が残っているという同じような状態でも、それが12級に認定されるか、それとも14級にとどまるかで、先ほどお話しした遺失履歴の計算式が根底から変わってしまうんです。
あ、さっき言っていた将来の減収分の保証ですね。等級が1つ2つ違うだけで具体的にどれくらい金額が変わるものなんですか？
年齢や元の収入にもよるんですが、本当に数百万円から数千万円単位で変わってきます。
数千万円？
ええ。14級だと労働能力の喪失率は 5% 程度とみなされますが、12級になれば 14% とみなされます。この数パーセントの違いが数十年分の掛け算になると莫大な差になるんですよ。
なるほど。それは人生変わっちゃいますね。
しかし労基署の認定を勝ち取るためには、主治医が書く診断書の言葉の選び方とか神経のダメージを客観的に証明する特殊な検査データが不可欠なんです。
はい。
弁護士は初期の段階から医師にどういう検査をお願いすべきか、診断書にどのキーワードを含めてもらうべきかを戦略的にアドバイスしてくれます。
なるほど。お医者さんはあくまで治療のプロであって、賠償金を獲得するための書類作成のプロではないですもんね。
その通りです。
そこを法律のプロがサポートしてくれると。そして2つ目のメリットが精神的ストレスの軽減です。
これがまさに弁護士の盾としての役割ですね。会社側は顧問弁護士とか保険会社の担当者というプロを立てて交渉してきます。
嫌ですね。
被害者が直接彼らとやり取りをしていると、専門用語で丸め込まれたり、冷たい対応で精神的に追い詰められたりしてしまいます。
怪我の痛みを抱えながら自分を裏切った会社と直接電話で交渉するなんて、考えただけで胃に穴がそうです。
そうですよね。でも弁護士が窓口になれば、被害者は交渉から解放されて治療とリハビリにだけ専念できるんです。
盾になってくれる人がいるのは本当に大きい。そして3つ目のメリットが賠償額の最大化。これは県の役割ですね。
はい。実は会社側や保険会社が提示してくる慰謝料などの金額は、彼らの内部規定に基づいた独自基準、いわゆる任意保険基準であることがほとんどなんです。
独自基準。
これ過去の裁判例に基づいた正当な裁判基準と比べると驚くほど低い金額に設定されているんですよ。
完全に足元を見られているわけですね。まあこれぐらい払っておけば素人は納得するだろうと。
ええ。個人の労働者がもっと払えと言っても、会社側はいや、これが当社の規定ですからと突っぱねます。
悔しい。
しかし弁護士が代理人として介入し、この金額なら直ちに裁判を起こしますよというプレッシャーをかけることで、初めて会社側は法的に適正な裁判基準での支払いに応じるようになるのです。
弁護士が後ろに立つだけで相手の態度がガラリと変わるわけだ。でも弁護士に相談するタイミングって、全てが終わってからじゃ遅いんですよね。
その通りです。絶対に忘れてはいけないのが時効の壁の存在です。
時効。
労災の治療費や休業保障は2年、 障害保障や遺族保障、そして会社に対する損害賠償請求は原則として5年で法的な権利が消滅してしまいます。
5年って聞くと長いように感じますけど、怪我の治療が長引いたり、会社とダラダラ交渉しているとあっという間に過ぎてしまいそうですね。
ええ、時間が経てば経つほど当時の現場の状況を証明する証拠や証言も消えていきます。症状固定を迎えてから慌てて相談するのでは遅いんです。
なるほど。
怪我をした直後、できれば治療中から専門家に相談することが自分自身の生活を守るための唯一の防衛策と言えます。
さて、今回の深掘りを通じて労働事故にまつわる複雑な迷路の全体像がはっきりと見えてきましたね。
はい、今日あなたが聞いた内容は、明日あなた自身やあなたの配偶者、あるいは子供が職場で理不尽な事故に巻き込まれた時、彼らを絶望の底から救い出す強力な知識の防具になります。
本当にそうですね。知っているか知らないかで文字通り人生が変わってしまいますから。
そして最後に、今回のテーマから派生する少し未来に向けた視点をリスナーのあなたに共有したいと思います。
はい。資料ではフリーランスや業務委託といった新しい働き方と労働事故のギャップが示唆されていましたよね。
ええ、VIP ルームのチケットを持たない働き方のことですね。
今後リモートワークやギグワークが社会の主流になっていくことは間違いありません。もしあなたの自宅のキッチンや近所のカフェが労働現場になったとき、社会は働く環境の安全性をどのように担保していくのでしょうか。
非常に興味深いポイントです。土地工作物責任や企業の安全配慮義務といった法的概念は、私たちのプライベートな生活空間にまでどう適用されていくのか。働き方の多様化が進めば進むほど、どこからが自己責任でどこからが会社の責任なのかという境界線はさらに複雑になっていくはずです。
法律が実社会の変化にどう追いついていくのか、大きな課題ですね。
それは非常にスリリングでかつ重要な問いです。働く場所の境界線が解けていく現代において、今日学んだ知識は決して他人事ではなく、私たちの日常のあらゆる瞬間に潜むリスクを浮き彫りにしています。
はい。
冒頭で怪我をした時の治療は一直線に進むはずなのに、仕事が絡むと突然迷路に放り込まれるとお話ししました。でも今日の対話を通じて、あなたはその迷路の構造を理解し、隠された第二のドアの存在を知り、そして共に戦ってくれる強力なガイドを見つける方法を学びました。
ええ。
仕事で怪我をした時、ただ応急処置のタイヤで走り続けるのではなく、車体全体をしっかりと修理して元の人生を取り戻す、その視点をぜひ今日から持ち歩いてください。